7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
スラマットマラム、こんばんは。こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これではじめのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシア外務省は2003年以来実施されているインドネシア芸術文化奨学金プログラムを引き続き拡大します。アエンファヒル副外相は3月28日水曜日、ジャカルタのプログラム開会式後、外務省は毎年各国のインドネシア芸術文化奨学金プログラムの受賞者数を引き続き評価させていると述べました。受賞者はインドネシアとその国民及び文化に精通していない国々が優先されます。
本当
に毎年新しい国があります。それは必要な特定の国があることに加えて、いつもそうです。それらの新しい国でインドネシアについて理解することができます。例えばインドネシアを知らない国の場合、多くのことを知ってもらいます。しかし一部の国がすでにインドネシアを知っている場合、我々はその理解を深めるようにしていきます。アエンファヒル副外相はまた、インドネシア芸術文化奨学金プログラムを支持するために、外務省は各国のインドネシア大使館やインドネシア総領事館両方のインドネシアの代表者の役割を最適化すると語りました。アエンファヒル副外相は、インドネシアの代表者は引き続き地域社会とのコミュニケーションを行い、インドネシアの芸術文化奨学金プログラムの受賞者を最初に選出すると説明しました。2018年の第16回インドネシア芸術文化奨学金プログラムでは、ベナン、バングラデシュ、ガナ、ヨルダン、ボスニア、ヘルゼゴビナなどプログラムに参加する5つの新しい国があります。それでは次のニュースです。第7回インドネシアファッションウィーク2018イベントが 2018年3月28日から4月1日にかけて、ジャカルタコンベンションセンター GCC で再び開催されます。昨年とは異なり、今年のインドネシアファッションウィークは、文化的アイデンティティのテーマで、バタクのトーバコ、チブジャワスのボロブドル、チイン、東ヌサテンガラスのラブアン、バーチョの3つのインドネシア文化を紹介します。工業省の中小企業職局、ガティ・ウィバワニンシー企画長は、3月28日水曜日、ジャカルタコンベンションセンターでのインドネシアファッションウィーク2018の開会式で、インドネシアの地元文化をテーマにしたこのイベントに感謝の意を表し、バティックと織物の文化的アイデンティティは、インドネシアの特徴的なファッション製品の一部となったと強調しました。私はイベントのテーマを文化アイデンティティとし、インドネシアの文化を持ち上げたベベエンイに感謝します。バティックや織物のような軍都の織物に含まれる文化的アイデンティティは、インドネシアのファッションの特徴となったファッション製品の一部です。地元の民族的な融合は、ファッションを生み出し、高い経済的価値をもたらします。インドネシアファッションウィーク2018ポピュラーその会長はまた、この最大のナショナルファッションイベントは、トルコ、ミャンマー、オーストラリアなどの200以上の国内外のファッションデザイナーおよび繊維、ワークショップ、料理の出店者460人と協力していると述べました。ポピダルソの会長は、このイベントは若い人々やデザイナーがより創造的で能力を伸ばす場になると期待しました。インドネシア政府は、世界平和へのインドネシアの貢献の一環として人道的外交を実施しています。インドネシア外務省の多国間協力諸局フェブリアン・ルドリアド局長は COP 記者会見で、インドネシアの人道的外交はインドネシア外交政策の優先事項の一つだと述べました。セミは西ジャワスジャティナンゴルのパジャジャラン大学の社会科学政治学部フィーシップで行われるインドネシアの人道的外交に関連する社会科と地域入力ネットワークの開会式で主体ました。フェブリアン会長によると、憲法の任務を実施することに加えて、人道外交はまた世界の安全保障と平和を実現するために、人道危機の取り扱いと予防の世界的な努力にインドネシアの支援とリーダーシップを実現するために、インドネシアの外交政策の一部だということです。彼はロヒンギャを含むパレスチナ人とミャンマーのラカインスで起こった人道危機の問題と和解に対処するために、インドネシアの積極的な役割と貢献は Indonesia 人道外交のいくつかの現れだと強調しました。これに対応してバジャジャラン大学の国際関係学部のアリフィン・スディルマン会長は、インドネシアにおける人道外交の様式を強化するための学会とのパートナーシップを構築する外務省の努力に感謝の意を表明しました。それでは最後のニュースです。バリ両国協力協会アシータは2018年10月国際中華基金 IMF と世界銀行の代表者がバリ島で財務会議を開催する際に別種の経験を提供する観光村チュアを含むパッケージを準備ができています。アシータのクトゥッアルダナ会長は木曜日、バドゥンチークのクタで、観光パッケージを準備する観光村は、バンリチークのプンリプラン、タバナンチークのピンエ、バドゥンチークのボンカサだと語りました。クトゥッアルダナ会長は、バリとの旅行代理店は、すでに村のチュアマネージャーと連絡を取り合い、地域に旅行することに興味がある場合は、代表者を歓迎すると説明しました。アリピアや観光大臣は、インドネシアは IMF と世界銀行の代表に、60の旅行パッケージを提供すると語りました。パッケージチュアは、バリ、ロンボク、バニュワンギ、ラブアンバジョ、ジョクジャカルタ、トラジャ、トバ、この7つの観光地に広がっています。これでニュースを終わります。エンダガを中退します。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は RRT サリオ来月早旬に到着へアジア大会向けるため韓国を出発することについてお伝えします。8月のアジア大会に向けジャカルタ特別市で建設が進む次世大型交通システム LRT の新車両の第一陣に車両がこのほど韓国のマサン港を出港しました。国内首都となる LRT 車両で来月早旬に丹中ブリオク港北ジャカルタに到着する予定です。第一陣として出港したのは全16車両のうち2車両です。上海、シンガポールを経由し、丹中浮力港に到着した後、北ジャカルタ区クラパガリンで建設が進む車両基地に運ばれます。5、6月には、走行特性、振動試験、試験運転を行います。残りの車両は6月までに6両、7月までに8両が到着する予定です。 韓国の現代ヒュンダイロッテムが2017年アジア大会に向けて開発を急ぐインドネシア側に短い納期を示し、約3300万ドルで全16車両を受注しました。建設を担う周囲建設ジャカルタプロペルティンドジャックプロによると、設計から納品まで通常2年4ヶ月かかるところ、1年3ヶ月で数日に講義中けました。ヒュンダイロッテムは短期間での納入を実現させるため、軽量電車製作の薄スム3電ウージン3ジョンと共同で製作を進めました。車両の設計、走行装備の供給などはヒュンダイが製作と、寸定などはウージン3ジョンが担当し、分業することで効率を上げました。ウージン3ジョンはアルミニウム車両で軽量化を図り、消費電力を最小限に抑えました。速攻時に発生するノイズを低減する弾性車輪を適用、運行時に発生する騒音を最小化しました。また車椅子固定装備やベビーカーのスペースも設けました。 LRT 車両が走るのはジャカルタのLRT 第1フェーズにあたるクラパガリン東ジャカルタ区プロガドゥの自転車競技場ベルドルーム間 5.8 キロです。16年12月に着工しました。ジャックプロによると、今年3月15日時点の高地震直率は66.7% です。これでコメントを終わります。このコメントはジャカルタ新聞から抜粋でお送りいたします。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日のタイトルは、ウネポは、泥炭生態系を回復させるインドネシアの努力を称賛です。ウネポのエルク・ソルハイム国連環境計画理事長は、泥炭の生態系を回復させるインドネシアの措置を称賛しました。それはブラザビル、コンゴ共和国木曜日3月22日に現地時間で、パトナーグローバル泥炭地イニシアティブの一連の会議のようなレベルの会議で配信されます。エリックは環境と林業省によって発行されたリリースでは、金曜日2018年に3月23日の状態、世界泥炭地の破壊はパリ条約に対する及び将来の世代のための主要な打撃となります。彼はコンゴ共和国とコンゴ民主共和国は泥炭地の生態系の管理に過去の過ちを修正するために懸命に働いて、インドネシアから学ぶべきであると述べました。インドネシアの軍、警察、コミュニティ及び NGO 非政府組織との調整に成功することを含まれます。違反行為の法執行は、 データン生態系の回復を促進する努力を強く支持しています。この会合では環境と林業大臣シティノルバイア・バカール博士が主要講演者として出席しました。また本ソリコンゴ共和国の大臣モアンバ・クルメンとコンゴ共和国の環境大臣エミアンバ・トビ・ニョンゴロとコンゴのナウアルレット・ソーダンの共和国の環境大臣もいます。彼のプレゼンテーションでは大臣シティヌルバイア大臣は素晴らしい土地や森林火災2015年にその後特にデータン火災はインドネシア政府にとって非常に貴重な教訓になると説明しています。政府はその後特にデータン火災の再発を防ぐために厳格にデータンのガバナンスの改善を行うための政策で対応しました。その結果インドネシアは2016年から2017年までにかけて火災発生点を 53.6% 削減することができました。この成功はデータン地帯で主に発生する森林火災の防止のための政府の深刻さを証明しています。政府は現場で効果的な行動を取るための政策を実現することに成功しています。彼は戦略がデータン地の生態系の保護と管理の方針を含め改善ガバナンスデータンの努力をサポートしていることを述べ原生林やデータン地での新しい命令を付与するだけでなく効果的な法執行を強化していきモラトリウムの延長です。森林火災の場合に有罪判決を受けた土地の利権保有者に対して驚異的な裁判所の決定の一つが素晴らしかったと120万ドルの損害賠償を払う必要があります。シティ大臣はインドネシアの成功への一つの鍵が効果的に情報にデータン地の管理に関連する法的義務と民間部門のコンプライアンスを処理するなど地域団体至るまでこの偉大な作業で全ての関係者を従事させる能力である強調します。リスナーの皆さん、インドネシア君の時間を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中央ジャワのジュパラのポルトガルトリデでという観光スポットをご紹介します。ジュパラは中央ジャワ州にある地区です。この地区の領土はカリムンジャワ小島を含まれています。この地区の北側と西側はジャワ海と接しています。海と直接隣接していることでこの地区がビーチとして潜在的な自然の魅力をたくさん持っています。しかしビーチ以外にジュパラは今回紹介するポルトガルトリデの歴史的な観光スポットも持っています。ポルトガルトリデはジュパラの一つの主な観光スポットです。このトリデは中央ジャワのジュパラ区ドノルジョ県バニュマニス村で位置しています。地理的にはこの砦は軍事目的のために非常に戦略的です。特に5台の大砲ショット機能は 2-3km だけでした。この砦は1923年に海岸沿いの丘の上に建設されました。この砦のすぐ前にマンダリカ島があり、砦の正面にある海峡がポルトガル砦の制御下になりました。これはジェパラからインドネシア東部へのまたは逆のクルーズ船に影響を与えました。現在このポルトガル砦はマンダリカ島の向こう側にある丘の上にある四角形の壁の遺跡だけです。壁の中には通常観光客に避難所として使用している木が生い茂っている空き地です。さらにこの砦の北側と東側にいくつかの大砲のレプリカが位置しています。この砦から観光客は丘の高さで美しくエキゾチックなマンダリカ島の景色を楽しむことができます。このポルトガル砦はジェパラの町から45キロの東北側に位置しています。しかしこの観光スポットは公共交通機関を横断していない農村地域に位置するので、この砦に行くために自家用車が必要です。ポルトガル砦の入場料は1人当たり5000ルピアで、波の音とビーチのパノラマビューを楽しむことができ、かなり安いです。ポルトガル砦の周辺に低価格の様々なメニューを提供するたくさんの屋台もあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はフェスティバルダンボラ2018をご紹介します。西ヌサテンガラス・スンバワとドンポ地区政府は、西ヌサテンガラスのスンバワで2018年4月9日から11日まで、パソナタンボラフェスティバルを開催する予定だと述べました。このフェスティバルはドンポ地区に集中し、1815年4月12日のタンボラ火山の噴火、正確には203年前この地区の記念日を注意とするものです。またこのフェスティバルはドンプ地区を推進することを目的としています。2018年パソナタンボラフェスティバルはパラグライダー、民謡文化の芸術、水牛レースで盛り上げます。リスナーの皆さん、 その田んぼらフェスティバルでは芸術や文化のパフォーマンスに加えてトレイルワード、ベンチャ、マウンテン、バイク、チューリー、パラモーターがあります。この活動はこれまでと同様に創造的な経済、田んぼら産地の森林伐採、田んぼら公費、民謡市場、典型的な地域の料理パーティーなどの優れた製品の展示会をもたらします。スンバワはロンボク島とフロレス島の間に位置しています。歴史上タンボラさんは世界で最も大きく致命的な火山噴火の場として知られています。直径良くなタンボラ火山の噴火はまたその時に世界的な大災害を引き起こしました。リスナーの皆さん、リシヌサタンガラスの観光局長であるラルファオザル氏はこのイベントは少なくとも1万5000人の国内外の観光客を引き受けることを目標としていると語りました。このフェスティバルは観光省の支援を受けたワンダフルインドネシアの活動の一つです。2018年ソナタンボラフェスティバルを支援するために4つの一連の活動が行われています。このイベントはスンバワ島の5つの地域や都市で行われます。例えば西スマトラ州のマンタルフェスティバル、320キロのタンボラ走るチャレンジ、ラケビーチでのサーフィン、バカタンボラでの文化活動、ローマ地域のサンヤンなどです。320キロのタンボラを走るチャレンジは西スンバワのシュタートーシドンプー地区の道路化がゴールです。リスナーの皆さん、2018年ペソナタンボラフェスティバルは観光省と西ヌサタンガラス政府の協力で開催されます。観光省の開発と海外マーケティングイクデピタナ副会長はこの活動のために観光省が宣伝の形で全面的な支援を提供していると語りました。今年のタンボラフェスティバルは第4回で1815年タンボラ山の噴火の200数年に合わせて2015年に初めて開催されました。西ヌサタンガラ州では観光省が支援するインドネシア観光イベントの4カ所の固定カレンダーがあります。タンボラフェスティバル、バウニャレフェスティバル、ブダヤロンボクスンバワ、ロンボクスンバワ文化フェスティバル、モヨフェスティバルです。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は トゥティ・マリアティ・マダはトゥティ・トリセディアとしてよく知られているインドネシアの女性クロンチョン歌手をご紹介します。それでは皆さん、まずはトゥティ・トリセディアの曲タナ・アイルを聴いてください。トゥティは1956年10月8日に南スラウェシのマカサルで生まれました。彼女の音楽キャリアは1986年のラディオ&テレビスター、略して BRTV のクロンチョンのカテゴリーで1位になったから始めました。トゥティにとって彼女はクロンチョンを勉強したことはありません。彼女はワージンナやスンダリスコ調の歌い方を聞いていただだけです。トゥーティにとってクロンチョンの音楽の主なことは情難性です。トゥーティは TVRI の グビアルクロニチョウの番組でホストと歌手とイベントの調整者になることがありました。それでは皆さん、次の曲はトゥティ・トリセディアの曲ラユアン・プロクラパを聴いてください。インドネシアの劇団と一緒にトゥティは数回も数十カ国を行きました。彼女もクロニチョン愛好家のメディアとしてだけではなく、若いクロニチョン歌手の声を試し訪問したお客さんを頼みたい場合はワルンクロニチョンガウルの形成した目的です。2014年の終わりにトゥティはフィクトル・フタバラと一緒に中央ジャワのソロクロンチョン フェスティバルをゲストスターになりました。それでは皆さん、最後にトゥティ・トリセディアの日曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Jangan
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。 こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。